聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書56章1から5節です。主はこう言われる。正義を守り、恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。いかに幸いなことか、このように行う人、それを固く守る人の子は、安息日を守り、それを汚すことのない人、悪事に手をつけないように自戒する人は、主のもとに集ってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな。見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる。宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために、とこしえの名を与え、息子、娘を持つに勝る記念の名を、私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。次に、新約聖書、マタイによる福音書、20章、1から16節。天の国は次のように例えられる。ある家の主人が、葡萄園で働く労働者を雇うために、夜明けに出かけて行った。主人は一日につき、一デナリオンの約束で、労働者を葡萄園に送った。また九時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちも葡萄園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけて行った。主人は十二時ごろと三時ごろにまた出て行き、同じようにした。五時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちも葡萄園に行きなさいと言った。夕方になって、葡萄園の主人は監督に、労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて、最初に来た者まで、順に賃金を払ってやりなさい、と言った。そこで、五時ごろに雇われた人たちが来て、一デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも、一デナリオンずつであった。それで受け取ると、主人に不平を言った。最後に来たこの連中は、一時間しか働きませんでした。丸一日、暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中とを同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも、私の気前の良さを妬むのか。このように、後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。以上です。
ただいまはマタイによる福音書の20章1節から16節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。 ここには、小見出しにもありますように、ぶどう園の労働者の例えと呼ばれている例え話が記されてあります。でこの話を、今までもお読みになったことはあろうかと思いますが、この話をお聞きになって、いかがでしょうか。すぐに、いやこれは美しい話だ、感動した、そういう方はあまりいらっしゃらないのではないかと思います。どちらかといえば、むしろ何かおかしい、最初に雇われた人たちの気持ちも、当然ではないのか、神様はそういう人たちの思いを汲んでくださらないのだろうかと、そういう思いが、そういう思いにこう至る方の方が多いのではないかと思うんですね。で確かに13節においてこの主人が言っていることはその通りです。私はあなたに不当なことはしていない。私と一デナリオンの約束をして、私はそれをちゃんと払った。それを受け取って帰ればいいじゃないか、そう言われればそれ以上何も言えない思いがいたします。ただそれでも、いやそういうものなのか、それではやはり不公平ではないのか、聖書は一体何を言わんとしているのか、そういう思いは残るのではないかと思います。でそういう点から、もう一つ申しますと、余計なことかもしれませんが、もう一つ申しますと、この話をいきなり教会の奉仕とか働きというものと結びつけて、いやそもそも教会の奉仕に関してこう報いを得ようとか報酬を得ようと期待すること自体が間違ってるんだ、そういうお説教をするのもあまり良くないと思うんですね。そんな報いを期待して人と自分を比べるからおかしくなるんだと、そんな思いでするんならばそんな奉仕はしない方がいいんだ、それももっともかもしれないんですが、でもそれまたやはり乱暴な話だと思いますし、やはりイエス様がここでおっしゃっていることの意図とはやはり外れてくると思うのです。でそれでは私たちはこの例えから一体どういうことを聞き取るのか、さてどのようにしてこの週の歩みを歩み出すんでしょうか。でまずはじめに改めて13節の言葉に注目したいと思います。不平を述べる人に対して主人が語った言葉ですが、友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。大事なのは、初めにまず、友よ、この主人が呼びかけているところです。この主人は労働者たちをただ黙らせようとしたのではないんです。友と呼んでいる。何よりも自分の仲間、失ってはならない、尊ぶべき友として語りかけている。今その友との関係にある程度こう、破れが生じ始めているときにそれを修復しようとしているんですね。ちなみに同じマタイによる福音書の26章を見ますと、イエス様が弟子のイスカリオテのユダによって裏切られてユダヤ人たちに引き渡される場面があります。そこのご覧にならなくて結構ですが、その26章の50節にはその自分を裏切るために近づいてきたユダに対してイエス様はやはり開口一番、友よと呼びかけております。今日のブドウ園の主人の言葉と同じ言葉です。主イエスは自分を裏切るために近づいてきた弟子に対して切り捨てようとか 咎めようとかお説教をしようというのではなくて、まず友よ、呼びかけてご自分のもとに、その許しと恵みのもとに立ち返らせようとしている、いやその道を開こうとしている、開いている、そのことを示すんですね。で、ブドウ園の主人の思いも同じでありましょう。不平を言う人たちを、それではダメだと批判してみたり突き放してみたりするのではない。友である、あなた方は私と大切な仲間である、あなた方もまた溢れるばかりのこの神の恵みの中に帰ってくるように、そこに喜んでとどまるように招いているのです。で、そのことを心に留めた上で、まあ、次に15節の言葉に注目したいと思います。15節でこのように言っています。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか、それとも私の気前の良さを妬むのか。ここも何か主人のある意味でのこう自分の権利というか権限のようなものをこう振りかざしているような印象があるかもしれませんけれども、やはりそうではないんですね。友に対する言葉です。で、特にここで、気前の良さを妬むのか、気前の良さという訳し方をしております。神の恵みの大きさを表す言葉として、面白い言葉だとは思いますし、もちろん間違ってはいるわけではありません。しかし、それぞれの思いはあると思いますが、気前の良さと言ってしまうと、その人がこう、おおらかな性格で、人の気持ちをあまり配慮しない。もう自分本位に大雑把に人になんかくれてやる。そういうイメージを与えてしまう可能性もあるかと思うんですね。で、今も申しましたように、このブドウ園の主人はそんな大雑把な人ではない。で、ここで示されるその、気前の良さと見えることの背後にも、やはり私たちの思いを超えた神様の本当にきめ細かい愛に満ちた配慮がある。そのことを私たちは見なければいけないんです。で、もともと、このギリシャ語の言葉では、気前の良さというようなイメージはなくて、これは単純に良さ、善、そして恵み、慈しみ深さ、そういう意味の言葉です。で、そういうところから、このブドウ園の例えの話、私たち分かってるように思ってますけども、分かりやすいと思いますけども、改めて見てみたらいいと思うんですね。最後にやってきて、もう夕方の5時、次にやってきて、1時間しか働かなかった人、彼らはどういう思いでこの1日を過ごしたのでしょうか。一日何もしないで遊んでいられた。そして最後一時間だけ働いて、一日分の給料をもらえたんだから、それはもう今日は得をした。そんなことを考えたでしょうか。そんなことはないはずなんですね。一日一日の仕事を得て、その一日分の給料を得て生活している、そういう時代です。一日誰にも雇ってもらえなければ、当然その日は収入がない。自分も、自分の家族も養うことができない。でもどうしようもない。雇ってもらえなければどうしようもない。そういう不安と焦りの中で、 この人たちは一日を過ごしたはず。そして夕方の5時になっても雇ってもらえない、もう絶望しかなかったでありましょう。仮に夕方5時に雇ってもらえた時にも、もう1時間しか働けないの。今日1日の食べるものさえ買えるかどうかわからない収入しかもうもらえないだろう。そういうことはよくわかっていたはずです。それに比べて、朝一番に雇ってもらった人はどうでしょうか。確かに彼らは大変だったでありましょう。一日、本当にブドウ園の収穫、忙しい時のブドウ園の収穫の仕事は大変だったはずです。しかし、少なくとも彼らは、この日一日を食べるだけの収入は保証されたんですね。朝一番に保証された。食いっぱぐれる心配はもうこの一日はしなくていい。一日思いっきり働けばそれでよかった。そこにある違い、それをどうのこうの言う必要はないと思いますが、そういう違いを私たちは当然見ることができます。で、もちろん実際の労働の現場でこのような お給料の支払い方をしたらそれは問題かもしれません。でもこの話は例えなんです。そして私たちの命、また私たちの人生という面でこの例えを見るときにどうでしょうか。朝早く自分の務めを得て、一日他のことは何も心配しなくていい。自分の力を尽くして働く、そういうことができた人、しかしその他方で、まあ事情は様々あるでしょうけれども、人生の多くを仕事が得られない、生活上の不安をどこかに覚えながら、様々な自分の不安を抱えながら過ごさざるを得ない、そういう時を過ごす。そして人からも何もしていない人のように言われる、そういう境遇に置かれた人、そういう人生を、どういうわけだかは分かりませんけれども、そういう人生を歩む人、もちろんその人にも問題はあるかもしれない。しかしそれをただ単純にどちらが楽だ、どっちが得だ、そういう視点で評価すべきではないはずです。そして何よりも私たちはこのような私たち一人一人に本当に心を止めて友と呼んで招いておられる神の恵み、つまり神の本当の良さというものに目を開かれていくように、求められています。最初に雇われた人がもちろん無視されているわけではありません。しかし、14節で言われてますね。私はこの最後のものにも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。もちろん、お金の問題ではありません。この最後のものにも、私は目を留めている。彼のことも私は心に留めたいのだ。一日心を痛めて不安と絶望の中に過ごさざるを得なかったこの最後のものを、やはり私は恵みを持って満たしたいのだ。神様はそのように私たちに接しておられる。そういう人は 自業自得だと何か見捨ててしまうのではなくて、あなたも私の愛する子、そう言ってご自分の恵みの中に招き寄せる。それが神の御心だ、神の望みだというのです。イエス様ご自身もおっしゃってます。丈夫な人に医者はいらない、いるのは病気の人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。私たちは今日この神の恵みの豊かさと神の恵みの確かさを信じ、それに預かっていく目を与えられたいと思います。どんな人にもこの神の恵みが注がれている、どんな人をも神は招こうと望んでおられる。そしてそうであるからこそ私たちもまたお互いに比べ合って蹴落とし合っていくのではなくて、共にこの神の恵みに預かる者同士、お互いに祝福し合い喜び合う、そういう交わりを形作っていくように願っているのです。で、現実はそんな綺麗事では済まない、簡単なことではないことを私たちは知っています。しかしそうであるからこそ毎日の生活の中でこの神の恵みを私たちは見出していきたい、この神の恵みに私たちは生かされていきたい、そしてその神の恵みを共に分かち合っていくような、そういう歩みをこの週も歩み出してまいりたいと思います。そこに神の望みがある、そこに神の御心がある、そのことを私たちは今日イエス様から教えられているということを心に留めたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの恵みに触れるときに私たちは自分にばかりとらわれ、あなたの慈しみの豊かさを見失っている罪の姿に気づかされます。しかしそのような私たちに、あなたは今日も一つの例えを通して改めて恵みに立ち返るように招かれたことを感謝いたします。どうぞ私たちの堅苦な心を癒してください。あなたの恵みの豊かさを見る目を与えてください。そして今のように非常に厳しい試練の中にある時こそ、互いにあなたの恵みを分かち合うことができ、喜び合い尊び合って生きる道を示してください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。